どうも、オタクルジテッペイです。
バーバーです。
アラミです。
このチャンネルでは、スーファミ世代の2人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話や、たまにアニメの話とかもできればいいなと思ってます。大きなネタバレは避けて話しますが、都合上、ネタバレを含む場合があります。これから楽しもうと思っている方は注意してください。
はい、
ということで、アルミさん、お久しぶり。
久しぶりです。
珍しく。
うん。そう。ね。
まあ、その、今日話そうと思っている、その、メインのこともあるし、
うん、
ちょっと、ね、イベントに出るんですよね。
はい。
アルミ自身は、結構絵描いたりとかして、
はい、
ちょこちょこ、その、展示会っていうんかね、あれは、なんか、
販売
というか、
販売。うん。
だから、
グッズ作って。
そうそう、ハンドメイドっていうの？
はいはいはい、ハンドメイドグッズを。
そうそうそうそうそう、うん。で、あれを作って、ちょっと遊んでるみたいなところがあるんで、
うんうん、
今回それについてもちょっと宣伝できたらなと。
そうだね。
いうところ、はいはい。
話してもらえれば。
だよね。だから、どんな作品を作ってるんですか？
今回。
すげえ振りだ。うん、まあ、ほんとザクッと作ってるやつについて、キャラとか、説明してもらえばいいと思う。
うん。
うん。
キャラはいつもオムライスの宇宙人を作ってて、
うんうん、
まあ、見た目まんまオムライスなんやけど、
うん、
その目がついてて、足生えてて、
うん、
食べ物なのかみたいな生き物を作ってて。
はいはい。
で、それのグッズを作ったり、
うん、
あ、絵を描いたりしてるんですけど、
うん、
今回その参加するイベントっていうのが原画市っていう名前で、絵を実際にアナログで描いて販売する、
うん、
展示販売するっていうのが、メインのイベントになってて。
それも紙に書くってこと？
紙に書いたり、キャンバスに書いたり、木に書いたり、いろんな技法で書いてる人たちが集まってて、200人以上作家さんが集まってるっていう、めっちゃでっかい着物を。
すごいなんかアーティスティックな会場だね。
そうですね。企業さんもいくつか入って、いう感じで。
マジでか、すごいな、それ。
楽屋に大集合です。
あれ、なんか、天下一武道会みたいにさ、誰が一番うめえかみたいな決め、うん、
そういうのはない。
あ、そうなの、う
ん、評価に困るよね。
弱いみたいな。
のはない。
東海会みたいなやつ出てくる
でしょ。そうそうそう。
ちょっとなんか、
そういうのではない、
ね。強すぎるやつ
は。そうとか、グランプリとか、
うん、
コンテストではないので。
そう
ね。
そう
ね。そこで飯配ったりとかで、話が繋がったりとか、
あるのかな、
即売になったりするの、そこで。
即売になりますね。
ああ、そうなんだ。
うん。
だから、今、だからさ、その横で、まあ、毎日いろいろ作ってるのを横に見てるんだけど、うん、まあ、いろいろ増えていくんですよ、ほんと。
はいはい。
もう、あれもこれもで、なんかいろんな絵描いてね。
そうだね。
そう。で、その中で、
うん、
まあ、実はフィギュアもあるんですよ。うんうん、手のひらサイズのやつ。オムライス君のね。
うん。
で、あれはもう私が作りましたんで、ほぼほぼ。
おー。
買ってください。お願いします。
フィギュア、立体になってるってことね。オムライス君が。オムライス君が立体構造に。
そうなんですよ。
立体になっております。
そう。
3DCG。うん、
ブレンダーから作って、
はいはい、
それを型にシリコン型作って、
うん、
エポキシレジン流して、うん、磨いて、はい、塗装して、足つけてっていう、まあ、すごい
あ。じゃあ普段さ、描かないオムライス君の裏側も見れるってこと？
俺前の、何？オムライス君の裏側？
だからさ、いつも正面向いてるわけじゃん。
そう。そう、そういうことになります。そうですね。裏側も見れます。
裏側も見れるってことだよね。
はい。
ただ、顔がない方。
でもそんなさ、あれ、成功に作ってへんで、チキンライスの部分とか作ってへんで、申し訳ないけど。
ああ、
チキンライス
なんか、チキン入ってないんじゃないみたいな。クレームは来ない。
勘弁してくれ。
ちょ、グリーンピース入って。
わかんないから。
中身。
そもそもハンドメイドやからさ、一個一個マジ手作りなんですよ。
う
ん、
その、
そこで品質を求めるんだったら、ちょっと困る。それはもう困るよ。
なるほどね。
冬子はソフトビニール。
そうね。
ソフビ化したいな。
ソフビって作れるんだ。すげえ。
作れるらしいけど、
うん、
どうやってやるのかわからないから、また勉強せないかな。
あ、ソフビは、あれでしょう。
業者に頼まないか
も。金型作ってたの、多分、
うん。きっとそうだよね。
うん。
あれだよ、金消しみたいなやつだよね。
いや、ソフビ。
ほんと違うやつ。
あ、金消しじゃないな。なんつったんだ、ウルトラマン。
あ、そうそうそう。
の人形とかってわかる、うん、ちょっとブニャって柔らかい。あれ、
柔らかいんだ。
そう。
じゃあ違うな、確かに。
今度、ウルトラマンのソフビ買ってきて。
縁日とかのさ。
うん。
あれでよく回ってるよね。
あれ？
指人形みたいな感じでさ。
指人形？
キャラクターの指人形。
あー、はいはい。指にはめてなんか、キャラのやつか。
スーパーボール、スーパーボールじゃないの？
ああ、はいはいはい。
見てさ、で、金魚すくいのさ、ポイでさ、すくってさ、取、うん、るのとかに、おるやつ。
いましたっけ、そんなやつ。それってさ、
屋台によるんじゃない？
アルミの地元だけじゃないの？知らんけど。
ちょっとスーパーボールないから、これでも入れとくかって。
これでも入れとく
か。ほら、プリキュアとかさ、
うんうん、
仮面ライダーとかさ。
あ、
そういうやつの指人形みたいな。
なんとなく言いたいことは分かった。なるほど、うんうんうん。指人形みたいなやつな。
そうそうそう。
指にスポッとはまるような、
あれもだってソフビだよね。
そうね、中が中空になってるやつな。
うんうん。
ああ、そうね。
ごめん、イベントの場所、
はい、
あと、その他、
はい、
情報を言ってもらっといた方がいいかもしれない。
そうですね。ですね、今回は、愛知県名古屋市、何やったっけこれ。
どれ
読めない。
読めないの。
名古屋市千種区。
千種区。
千種ね。
千種区。
愛知県名古屋市千種区。
吹上げ
2-6-3 の吹上げホール第一ファッション展示場であります。
うん、まあ、吹上げホール。
11時から、
うん、
吹上げホールで、11時からお昼の3時までいます、
うんうん、
場所はなんか角っこなんだっけ、なんか席の場所は
私、
うん、
私は G の1っていうところにいます。田中アルミスキーという名前で出ております、
うん、
オムライスが目印です。
まあそうだよね。メインのキャラクターの
あれさ、そのだから展示の場所、何ブースも、ほら、普通に角っこでやと、2面使えるんですよね。意味わかる？
なるほど。
そうそうそう。1面しか使えるじゃん、真ん中やと。
うん、
だから、今回、運よく角っこを取れたっていうことで、
はいはいはい、
2面出せるよね。まあ、違う。
まあ、橋側というか、
橋側とね。
橋になってるんで、お隣さんいないんで、
うんうん、
見えない。普通は見えないところが、ちょっと使えるから、
うんうん
うん、そこに、オムライスをどんと、置いてもいいかな。
そういう隣がいないのは楽だよね。なんか、
うん、
あんま気にしないでいい。
圧迫感がないからね。
そうそう。
そう
まあ、まあ、ましあんまり出たことないか分からんけど。
いや、なんかさ、いろんなさ、何やるにしても、隣いない方が楽じゃない。例えば映画館の席とかもさ、隣いない方が楽じゃない。
そう、
角の。
新幹線、
そうそう、
うん。
窓側が欲しいみたいな。
うん。うん、いい。確かに。
なるほどね。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、なんか多分リンクがあるから、それは概要欄に載っけとこうか。
よろしくお願いします。
い
いですか？うん。お願いします。
じゃあ、それは載っけときましょう。
で、まあ、
ついでに、ちょっと、なんていうのかな、あれ。扉絵
アイコン、
僕らが使ってるアイコンというか、
うん、うん
う
ん、
あの絵をまた、お願いできればなと思ってね。
そうですね。
はい。
ギャラは払うんで。
そうそうそう。ギャラは発生するんで。
ギャラ発生するんで。うん、扉絵も結構、あれってささっと決めたよね、なんか。
うん、
あれも、アルミの、協力を得て、 作ったやつで、あれなんか、もうフリー素材で全部作ってるんだよね。あの、後ろのなんかプレステっぽいコントローラーも、手前の謎のキャラクター、うん、あれマジなんかわかんないんだけど、あれも適当に落ちてるやつで、みたいな感じで。
そうそうそう。
まあ、その辺もね、なんかちょっと、シャシャッともなんか書いてもらえたらいいんじゃないかね。
うん。
けど、
は
い、まあ、今忙しいから、我々。
うん。まあ、だから、そこは、うん、気長に作ってもらえばいいかなと。
おいおいですかね。
はい。
うん。
うん。それでいいか。
OK。そうしようか。
かな。
じゃあ、
なんか言い残すことある？
言い残すこと？
うん。なんか展示とか、そういう活動について。
今回いつもと違う、これがあるみたいなとかあれば。
ああ、原画があるのか。
ああ。
それがレアなんだ。確かに。
うん。
でもさ、今回確かに、俺がパッと見た時にその絵を、
うん、
あ、すげえなんかいいなと思ったよ。なんか、ひいきにしてるとかそんなじゃなくて、
うん、
なちゃんと線も細くてまとまってるから、うん、なんか普通に、なんかその辺の市場とかでパッと置いてても遜色ないぐらいのレベルなんかなと思うんで。
それはちょっとわからないけど。
わからない。まあ、大体絵のさ、好き嫌いって難しいよね、大体。
うん、好きな人は欲しいってなると思うし、
うん、
何も思わない人は素通りしていくと思ってるから、
ね、確かに。
で、そこはそこまで気にしてない。
だってさ、この前とかの、この前も名古屋に行ったよね、
うん、
確か。
クリエイターズマーケット
に。クリエイターズマーケット
に来ていただいて。
あそこでなんかさ、すごい人おったらしいやん、なんか。
もうどういうこと？
すごい人。
オムライスの帽子をかぶってるおじさまがいて、
はい。
でそちらの方が、あ、オムライスってなって聞い
てくれて、それなに？そこの
帽子かぶってる人だと思って。
ファンが来たわけじゃなくて、
ファンが来た。
なんか初見なんだろう、初対面の人。
初対面で、でしかもネクタイが、
はいはい。
チキンライスのネクタイになってて、グリーンピースのピンがついてて、
あ、すごい、
完全にオムライス大好きみたいな感じのおじさまやって、
だからもうオムライス雲を買うためにいる存在といっても過言ではない方が
そのために生まれた。
なんかクリエイターズマーケットの中でオムライスを探しては購入してたみたい。
すごいな。
うん、
まあだからその人にはドストライクってことだよね。
そういうことだね。もうまさにやって。
うん、いいじゃん、
うん。
そういう巡り合わせもあるからね。
すごい面白かったよね。
うん、
だからそういうふうにね、何が好きかどうかっていうのはね、人それぞれ分かんないからね。
うん、
まあ、確かに。
でもまあ俺がパッと見る限りでは、すごいいい絵だなと思ったから、うん、バウは買ってください。お願いします。
わかった。まあ、もちろん、ね、扉絵作った時には、それを買うことになるから、まずは、ね。
ありがとうございます。
強くなりますね。
はい、
うん。
うん。じゃあね、いつもの、あれ言ってきますか。
そうですね、いつもの、先週はもうやらなかったけども、今週からまたやっていく、
うん、
花歌クイズですね。
そう。花歌イントロクイズ、
はい、
今日はせっかくなんで、
そうですね、
はい、
アルミさんに、
はい、
ね、
どうかと、
はい、やってもらおうか。
ちょっと
要領は分かってるね。
いつもどんな感じでやってるかラジオ聞いた
い。
あれリスナーではない。
リスナーではない。じゃあ
じゃあこの話はここまで。
私はここまで。あれよ、
うん、
なんか
もうそのまま歌ってもらって言えばいいだけどね。
みたいな感じで、テーテーとかトゥートゥーとか。さっき歌ったよ、なんか。
サビだけ行くの、うん、それとも。
サビだけで分かりやすい、まあ、ショートな感じで行って、最後に、まあ、ヒント的なところをちらほら。
うんうん。
わし歌
と。
うん、
あ、そうか。
え、3、はいで行くの。
え、もう、いつでもどうぞ、うん。
あ、はい。じゃあ、
はい、
こんな感じ。
ああ、いいね、いいね。今の切り方良かったと思う。
あ、本当？
うん。
いい感じ。
いい感じ。
あ、僕はもちろん分かんないんだけど分かんないけどいい感じだった。
この曲について何かヒントを教えてあげてください。
そう、ちょっと遠回しなヒントを。
遠回し、
なんか、もうこれ言ったら分かっちゃうやろみたいなじゃなくて、
これ確かドリームキャストのソフトだったよね。
それ言ったらもう分かっちゃうよ。
分かんないことないだろ。ドリームキャストどんだけ
ソフト
だ
った
んだ。そうなの。
そう、ドリームキャストで、で、しかも、メーカーは確かセガだね。
そうですね。
うん。そう。で、
ドリームキャストセガって当然なんじゃないの？
違う。まあ、いやいや、ドリームキャストでも中ソフトが出してるね、ゲームとかあるやんか。
ああ、ほ
んと。いろいろ、そうそうそう。まあ、そうそう。まあ、ニンテンドーのね、スイッチが出してるニンテンドーみたいな感じで、まあまあ、セガが販売、開発しとったんだな。で、このゲームは、まあ、何やろ、アマゾンミュージック、プライムみたいなのがあるやんか。
あるね。
あれでも普通になんか流してって言ったら流してくれるレベルやな、なんか。で、ボーカルがついてるんですよ。
あ、歌ありなんだね。
そうそう、歌ありで、そうそうそう。
2種類あるよ
ね。2種類。そこで男の人バージョンと女の人バージョンの歌みたいな。ボーカルで、で、それに伴うダンスもあるっていう。
ほうほう。
そうそうそう。
シリーズはいくつかあるの？
シリーズ？いや、1個だけだね。
1個だけ。
そう、1個だけ。ナンバリングがない。
はい、はい、はい。じゃあ、答えはまあ概要欄に。
そうですね。答えはまた概要欄という
ので
。いつも通り書いて
ください。ここではじゃじゃーんって
言う。じゃじゃーんとは絶対言
わない。ここ。
そうなんや。
言ったとしてもカットしとく。
これですってやろうと思って。
ええー、ありがとう。うん。違う。また聞いてくださいよ。
うん。そうね。また聞いてもらう。
あ、1個聞いたの？
1個聞いた
、うん、その、どの回聞いた
の？私の回。
あ、それまだやってない回だね。
雑談のやつか。
そう、それと、うん、あの、ほら、先週かな、風来の試練なんか喋ってなかった？
喋ってました、
うん。
それはラジオじゃ聞いてないんだけど、
はい、
作業してる時に横で聞いてた。
ああ、それもやってない。たまたまやってない時を聞いてる感じだね。
そうやな、
うん、
確かに。だったら、はい、また、
う
ん。
じゃあまたやってる時の、ね、を聞いてもらうってことで。
ということで、はい、
はい、
うん。じゃあ本編入りましょうか。
そうですね。
はい。
イエーイ！
何や？
好きなゲームだから。
あ、そうな。
今回紹介するのは、龍が如くシリーズ。ですね。
ね、セガですね。
うん。
同じセガで。
そう。うん。いい？
あ、はいはいはい。いや、なんか、それ、なんか、説明していただけるのかなと思って。
あ、オッケーオッケー。いや、ここでちょっとテンション上がるんかなと思った。
まあ、もう上がってますよ。
もう上がってるからね。
はい。
うん。で、龍が如くシリーズ。
はい、
まあ、これ、海外で出てるのだと、ヤクザシリーズ。
そうね。ヤクザって言ってる、ね。うん、
どこで、なんかね、確か、ヤクザ、ライカドラゴンって入ってるよね。うん、そこで竜が如くって入ってんだと思って。うん。そう、竜に似てるみたいな意味でしょ。
うん。
うん、
あれ、そもそも、ね、うん、まあ、言ってしまうと、
うん、
ライカドラゴンっていうのは、うん、8のやつよね。今、まさに出てる一番新しい龍が如く8のサブタイトルでライカドラゴン。
あ、そういうこと？じゃあそれまで入ってなかったのか。
それまでライカドラゴンってなかったんですよ。
マジか。
ヤクザゼロとか、ヤクザ。
ああ、そっか。
そうそうそう。
てっきりなんか、龍が如くを英訳したんかなと思ったら、
それ
そういう意味じゃなくて。
今回初なんですよ。8で。
そっか。春日一番が、
うん。
まあ、龍に似せるみたいな意味か。うん、じゃあ。
まあまあ、いやと思う。
ね、あ、知らんかった。じゃあ勘違いしてた
な。今の情報も勘違いかもしれんけど。
まあまあ、よくある。
よくある。
で、これ、2005年にセガから発売された、
うん、
プレイステーション2のソフトが最初。
う
ん、初期ね。うん。初期やった？
初期はね、いや、わし、実はプレイステーション2でやってないんだけど、
うん、
アルミがなんか突然やりたいって言い出したよね。なんか。
はい。
で、その時は。
ちょっと人殴りてーって。
そうそうそう。ちょっと、その辺の、チンピラボコボコにしてーなーって話になって、で、プレイステーション4で、龍が如く1のリメイクとして、
う
龍が如く極みっていうのが出てるんですね、うんうんうん、ちょうど、うん、だそれで龍が如く1をリメイク一番いい状態のやつで、うん、できるっていう時があって、でそれでやったんですよ、う
ん、ああ極みはたくさん出てるもんね、なんかそれ以降のシリーズもちょこちょこ
極み、いやあれね、極み1と2だけだね今のところ。
そう、
あ本当
そうなんです、
そんだけなんだ。
そう、
あとは一心か、
いや、あそうです、一心極み、
あるあるある、
うん、
確か、うん、うんうん、
なるほどね。でこれ、
うん、で結局、面白いなってなって、
うん、
それ以降、龍が如く極み2もやって、
うん、
で、あとは、またそれ、2が出た後も、プレイステーション4で3が出たりしたんですよ。
うんうん
うん、で、3以降のタイトルは、単純に、なんだ、移植みたいな、なんか、リメイクとかじゃなくて、
そこだね。
そう、プレイステーション3で出た原作を、まあ、4でも遊べるように、
はいはい、
ディスクで販売したみたいな感じだから全く内容一緒なんだけど、
追加要素とかがないってこと？
ないないない。でそれで3、うん、4、5をやって、まあ、また後で言うけどちょっと6をやる気がなくなっちゃって、う
ん、はいはい、
で0もやって、
うん、
かな。それで終わ
っちゃやってるね。そうすると
そうなんよ。でもね、7、8はちょっとまだ手出せてなくてね、うん、
はいはい、
あとあれだよな、あの我々龍が如くオンラインをやったよな。
ああ
スマホ。
スマホゲーム、ね、
そう。
あれは面白かった。
あの時なんか知らんけど、ハマっとったね、二人とも、留学ごとく
ね。あれだってさ、お正月とかでさ、みんなさ、ご飯の準備してるのにさ、うん、8時になったぞって、準備しろ。
ああ、なんかイベントを。
あの、そう。そうそうそう、そう。まあ、それはまた、口述するとして。
お前らふざけんな。
お前らふざけんなよって感じだった。ちょっと今、あかんねえ、ちょっと。
ちょっと今。
この時間伸ばせないみたいな。
あのアルミが組長やったし。
そう、私組長やった。
組長って何、結構いい、まあもう後でもいいけど。いい、
ね、
ああそういうこと。
もうパッと言ってしまうと、うん、まああれなんです、ソシャゲみたいな感じ。あ、ソシャゲではないな、あの要は
ソシャゲじゃない、
プランを自分で作れるんですよ。
はいはいはい、
なんとか組みたいな感じなんで、うん、でアルミは、それ1個作っとったんですよ。なんか初心者、なんかのんびり組みたいなのが、うんうん、作っとって、で、それは組長がアルミで、で、若頭というか、副組長みたいなのが、わしで、
うん、
で、あと構成員が、なんか4人ぐらいおったよな、なんか。
おったな、そう。集まってきて。
そう。そう。で、結局だから、あの、毎日やったっけ？
毎日、同じ時間に。
同じ時間に、そうそうそう。
やっぱ組長がいないと示しがつかないみたいなことになるよね。きっと。
まあまあ、あの、別にいなくてもね、あの、別に、
やれることはやれる。
そう、オートタイプみたいなのやるんだけど、やっぱりその組長とか、うん、やっぱ若頭のね、うん、あれとしてはちょっと、いっとかんといかんな、みたいな感じになって、行くぞ、みたいな。
そうそう。お昼とね、夜とね。
そう。で、昼は無理やってんな。
昼はまあ出たり出なかったりしてた。
そうそうそう。
うん、
だそんな感じのゲームを、まあ後でちょっと詳しく話せ
る。はいはいはい。なるほどね。
何かか、そう、我々は結構そのぐらいではやってる。バウアーはどの、うん、
僕はね、バンでしょ。まず無印やって、
うん、
多分2、3やったような気がするんだよね。で、なんか沖縄で暮らすやつが、
うん、3、3、3、
ね。3かな、
うん。
多分4、5とかやってなくて、0は、うん、まあ、スチームでちょっとセールの時買って積んでる状態で、うん、
あ
で6もやってなくて、
うん、
7をやったんだね、春日一番のあれを。
なるほどね。
そうで、まあもちろんそれ以降はやってないような感じか。
なんか剣山やってたって言ってなかったっけ。
あ、言ってた。剣山だよね、あの新選組じゃないやつ。
そう、新選組じゃない、なんか宮本武蔵かなんかしたけど、典型を得るんやろ、なんか、その辺の。
そうそうそうそう。剣で殴るっていう、あ、刀で殴るっていうような感じの。
そうそうそう。刀で殴る。
そう。やったやった。あれもやったね、確かに。くらいかな。だから、極み系は全くノートッチ。
あ、そうなんね。
あと、あれや、スピンオフのジャッジアイズ。
ああ、まあ、スピンオフというか、あれは、カムロ町を舞台にした。やったんや、結局。
で越してない。
な多いな。
そう、あのあれもサブクエばっかりやりすぎて。
ああ、
サブクエ多いよね。やっぱ。
充実してるから。
まあ留学読シリーズは多いもんね。
サブクエ、うん。
本当にミニゲームといい。
そう。
ね。
だからそれぐらいかな。
うんうん、うん。
半分ぐらいだな。多分やってるの。 ざっくりね。でこれさ、最初のやつが出た時のキャッチコピーが、
うん、
伝説の男と100億の少女。
ああ、そう。ワンね。うん。
うん、
そうね。うん。
で、まあ、100億の少女って、あの、はるかだったっけ、
ね、うん。
が出てくるから、
うん。うん。
で、まあ、その舞台がさっきちらっと出た、カムロ町っていう、一応東京の架空の街なんだけど、
そうそうそうそう。
まあ、思いっきり、もう、
歌舞伎町やんけと。
そうそう、歌舞伎町じゃねえか、これ、みたいな。あの、看板みたいなやつもさ、
そうそうそう
思いっきり。歌舞伎町の看板じゃないかって感じで、
で、うん、ドンキホーテの位置とかまんまじゃない
？やっぱそこら辺やってるんじゃない？うん、位置とか飲食店までは知らんけど、あのなんかチャンピオン会とかあったよね。
あったあったあったあったあった、チャンピオン会やった。
岡間バーとか、
右上の方
さ、なんか
細いところ、
そうそうそう、あの端っこにあって、なんか良さげなバーとかいろいろあるような、
ね、うんうんうん、
お酒飲もうと思ったらここみたいなところ。
あっちゃっちゃっちゃっ
ちゃ。基本、主人公が元ヤクザだよね。
そう、
ね。もう今は違うもんね。
まあまあ、今は違うね。もうあの、ほとんど関わってくる人みんなやっちゃうんやけど。
だから元ヤクザの、その、含めた周りの裏社会生きる人らの、
うん、
人間模様とか、なんか構想模様とか、そういうのを描いてる作品で。
うん、
そうそうそうそう。でこれ当時のセガの社内では、
うん、
評価得たのは 30% ぐらいで、
うん、
残りの 70% はちょっとこれやべえんじゃねえかみたいな否定的な意見だった
らしい。それは社内でやった時のって話よね。
社内の多分だから発売前のプレゼントとかじゃない。
なるほどなるほど、こんなんダメだよと、
うん、さすがにやべえんじゃねえかみたいな言ったんじゃないかな。
なるほどね、
うん、
なん
これさ、
まあ、ごめんごめん、
いやさすがになんか人殴ったりとかダメでしょみたいななる
んじゃない。そんな国尾くんとかどうなんねんほんま。
だから前も国尾くんの時言ったけど、龍が如くみたいなもんだからね、もう、
う
ん、国尾くん。
そうすごいダブルドラゴン。
街中で絡まれてなんか倒すとお金落としてみたいな。
そうそうそう。
チャリンチャリンって。
下手したら主人公よりひどいよ、その龍が如くの主人公よりひどいことしてるから
だ。まあそうだね。人をなんか魚雷にして投げるからね。
そう、魚雷にして投げるからさ。
でこれ作品のなんか絶対ここだけは守ろうみたいなルールがあったらしくて、
うんうん、
それは相手に絡まれないと殴れない不自由さっていうところと、自分から先行でオレハっていけないみたいな。
そう、できんできん、うん、
だよね、
うん、できんわ、
うん、でっていうのと、あと子供の死とか薬物摂取のシーンっていうのは排除しようっていう。
ああ、なるほど。
その2つは守ろうと作られてたと。
確かにないわ、薬物摂取もないし、
うん、
ないよね。
うん、子供の死なんかもっとない。
こいつ薬物やってんじゃねえかっていうぐらいハイテンションな人とか出てくるけど、
人はちょっといるけど。事故だけど、確かに、
うん、だけどまあ実際ないもんね。
ないね、
うん、うん。俺やってて楽しいのがさ、やっぱ何、その歌舞伎町行ったことないけどさ、もちろん、
うん、
実際にそこに行ってるような感じで街歩いてなんか飯食ったり酒飲んだりとか、
うん、
あの絡まれてあの戦ったりとかっていうところをやれるのがいいゲームだよね。
いや、そう、現実で絡まれるのが当たり前みたいなことに感じて今チラッと言ったからけど、そんなことないやろ。知らんけど、
どうなんだろうね、あんな世界だったらちょっとやばいけどね。
まあ、あんまり夜の街ってさ、まあ、いろいろあるじゃんってことなしにさ、大阪にも
あ
ってさ、
あ、は
い、まあ、あんまり、なんていう、やっぱりちょっと怖いなっていうところはあるよね、やっぱり。ちょっと怖そうなお兄ちゃんが立ったりしてさ。
うん。
うん。
さすがに大阪もさ、蒼天堀で出てくるじゃん。
蒼天堀出てくるね。
うん。
あれは、龍が如く2で出てくるんだな。
うん。
あの、道頓堀の蒼天堀。
そうそう。
ちなみに、
大阪もう一つさ、なんだっけ、新生街があるでしょ。
え、新生街、うん、なんだっけ、新生街
シリーズどこだったか、もうなんか確かに出てきたな。2って大阪2カ所移動しなかった、あれかなと思ってたんだけど、
1カ所の思い出やったけど、
うん、
新生街、
ごめん、それじゃあ、別のシリーズかもしれないけど、
うん、
それは新世界の、
え、やったっけ。いや、あった
オマージュみたいな感じらしいよ。
あったけど、あれ、なかったかな。ごめん、忘れた、それは。 でもさ、一つ言えるのが、その蒼天堀、あの、どっとん堀、地形全く一緒やで。全くっていうか、今はちょっと工事とかでさ、かかってる部分は多少あるけど、
うん、
地形全く一緒。あの、橋の下のところとかさ、
あの辺になんか、あの、地下闘技場があるでしょ。
そうそうそうそう。川の底の方にさ、
なんかエレベーターで降りていくと地下闘技場に案内されるようなとこが。
まあ、まあ多分だけど、絶対ないやろうけどね。そうよね。
そんな感じで。その他もなんか沖縄とかもなんか実際の地名をちょっともじったようなやつがあったり。
そうね。てか地形まんまじゃない。名古屋もさ、確か龍が如く5か4。
そう。あるらしいね、名古屋も。
そう、名古屋あるんですよ。うん、で、5は、まあ、またちょっと話せればいいけど、うん、その、いろんなキャラクターが出てくるよね、主人公以外にも。で、うん、でそれで名古屋編みたいなのがあって、
うん、
確か名古屋の方は、すごい、あの、ほら、テレビ塔みたいなのがあったやんか。
はいはい、ある。
栄か、あの辺か、もうちょっと南行ったあたりのあの辺。で、本当に地形は一緒やったよ。地形は。なんか、いいね、ちょっと見たことあるような地形みたいな。
大須みたいなとこある。
大須までは行けられへんかったかな。
ないか。
そうそう、なかった。まあまあ、だからそんな風な感じで、ちょっと、うん、あの、地形ほんまそっくりやから、
うん、
多分歌舞伎町も多分そっくりだぜ、あれ。
いいね、いいね。
行ったことないけど。
行ったことないんだよ。どっちも行ったことない。
行った、ごめん、嘘ついた。行ったわ。
歌舞伎町
と行ったわ。
聖地巡礼しに。
聖地巡礼というか、あれ何だっけ、なんか、東京に、あ、ワンフェス行った時か。
うん。
そうだ。
へぇ。いや聖地巡礼って言われるとなんか絡まれた。
ドゥルッドゥルッドゥルッドゥ。やんのかやんのか
って。お前どこ見てんだよみたいな。
行った。で、めっちゃそっくりじゃー言
う
て。
そう。
で、その、あの、北の方の、はずれのところにあるモンハンの酒場みたいなんで、
お
酒飲んで、そう。
はいはい。回復薬みたいなやつが。
回復薬みたいな。そうそう。
うん、
タフマンやんだっけ。
あ、いいね。
確かに行って、そう、思い出した。で、もう地形全く一緒ですやんってなったら覚えてるもん。そう。
なんで忘れた？
再現性高い。
あ、今の今までなんか忘れてたわ。やば。
まあいいや。このゲームのさ、あの、まあ、面白いとこ他にも、いろんな、なんか武器とか、食べ物も結構出てくるよね。酒とか。
うん。たこ焼きとか。
たこ焼き。で、なんか、コンビニももちろんあるし、さっき言ってた、ドンキとかも出てきたり。
うん。
で、その他なんか、ゲームの中でゲームをするみたいな感じで、
そう
バッティングセンターとか、
そう。
セガが作ってるからさ、このゲーム。
そう。う
ん、セガ、なんだっけ、セガワールド？
セガワールドね。ゲーセンがあるよね。
そう、ゲーセンが出てきて。なんか、確かあれどれだったかな、セブンかな、なんか、
うん。
だっけ、バーチャファイターとかできたはず。
あ、できる。あれは5か6か忘れ、あ、でもバーチャファイターできるやつあるよ。
そう。やばい。バーチャファイターできるんだと思って。
そう。
うん。あとなんか、あの、なんだっけ。
あ、どうしたの？
言っていい？
はい、何？
いや、あの、ゲーセンに出てくるぬいぐるみ。うん、
あの、劇中に出てくるぬいぐるみ。
ポンキャッチャーもあるもんね。
鳥の鳥が帽子かぶってる可愛いぬいぐるみがあるんです。
ほう。
ほうほうほう。
それが今、オンラインクレーンゲームにあるんです
よ。あ、そういうこと？あ、
前言ってたやつ。
最近あれか、あの、龍が如く8が出たから、うん、それの影響でいろいろやっとるんや。
あ、そういうこと？タイアップしてるみたいな。
タイアップしてる。
タイアップしてて、セガオンラインクレーンゲーム限定なんやけど、
はい。
今、景品で出てて、
うん、
あの鳥のぬいぐるみと、キリュウちゃんと、
あ、キリュウちゃん。
ゴロウと、
うん、
あとまた別バージョンのキリュウちゃん、ゴロウを。
ムキゴロウ、みんなゴロウ好きやな。
で、ニシキ。
あ、ニシキもおった。そこ
の寝そべりのぬいぐるみが出てて、
取ったの？
全部は無理。
何取ったの？
え、ゴロの座ってるやつとゴロの寝そべるやつ。
ゴロちゃん好きやもんな。
そうなんです。ゴロを知
らん。それ何？あの、もう撮ったからそろそろ送られてくるみたいな。
いや、まだあのね、撮ったの昨日なので。
あ、昨日撮った？
ああ、すごいね。
すいませんでした。
いや、別に。
知ったのはね、昨日やって。
うん。
で、 公式でぬいぐるみを作ってます、どんな表情が、うん、どれがどのが顔がいいですかみたいな投票やっとって、
はいはいはい、
えぬいぐるみできるんやと思ってワクワクしとったら、まさかのさ、うん、UFO キャッチャーで撮ってるタイプであ
そういうこと、
そう
まさかのやな、
え買えへんのってなって、
そうしちゃうんだ
こんなん絶対撮れへんやんってなって、慌ててメルカリ見たら、うん、メルカリめっちゃ出とるけど、
うん、
いやなんか頑張ってみたら意外と撮れるかもしれんと思って、
あ
会員登録してもう即
撮ったんや、
撮って、
あれさ、メルカリでじゃあ転売されてるってこと、
そういうことやね、
されてた、
早っ、
でもあれが必要な人もおるやん、撮れんからさ、
あまあね、
もう何万もかけても撮れんって人おるやんか、
確かにな、うんうん、やったことない人からしたらさ、うん、もうそれでやった方が安く上がるからってことで、うん、まあやって
ないけど、上手い人はさ、
うん、
もう撮れたし、
う
ろ
ん、
うはうはになるけど、
なんかね、
ちなみにアルミは上手い方だったの、
それ、いや私は
かなりやっとるよ、
どのくらいで撮れたわけ、
かなりやっとるよ、わしから見てもかなりやっとるよ、
それは、まあ、UFO キャッチャーの腕がめちゃくちゃ上手いからある程度簡単に撮れたみたいなってこと、
今回はもうオンラインやからネット回線の環境も関係してくるんで、
うわなるほど、
私はちょっともうそういうのはあーくそーってなっちゃうから、
はいはい、
たこ焼きタイプっていうのがあるんですよ、たこ焼き器の穴にピンポン玉を入れて、
うん、
真ん中のとこに入ったらゲットできるっていう、ほぼ運のクレーンがあって、
まあ、運に左右される、
はいはいはいはい、
それで撮りました、
それはない、あんまりそうラグが関係ないってこと、
ラグまあまああんまり関係ないかも、
へえ、
とりあえずボールをガッサー取ってくれてウィーンって上がってパワーってやって、はいはい、それが真ん中に入るかどうかみたいなのを見るだけの
はは
感じやから、
まあ運が良かったってことよね、
そういうことか、
それがね、寝そべりが全然取れんくて、
マジか、
取れんって言っても もうねかなり埋まっとったんやけど取れんくって、
うんうん、
でなんかスタッフさんがうちわ持って、
うん、
アシストしますみたいなのを
画面に込
めて、そんなオンラインでつながるの
アシストしてくれるの、
そんなあんの、そんなあるマジか、
でアシストしてくれる、これなら取れるかもみたいなぐらいに、
うん、
もうたこ焼き器の真ん中以外全部ピンポン玉埋めてくれてで、どうぞってやってくれて、これはもういけるやろって言ってウィーンでやったら、パカッてやったらさ、入らへんの入らへんかったと思ったら、そのスタッフさんがシャーって来て一個取って真ん中にペッて置い
て、何そのサービス、
おい、おいそれ全然
ゲット
全然下手くそやってやってないかい
もうへったくれもないやつ
めっちゃ優しい、背が好きってなった、
ふらつかったよ
今
すごい、
うせえや、
すいませんでした、
いいよ別にう
わーなんかすごい裏話やね、
すごいな
もう後で動画見せる、動画も撮ってくれてるから、
そうな
ん、そのどういう風に撮れたか見る、
あじゃあ上手い人は自分のなんか馬テクをこう動画に撮ってやれるんだ、
YouTube の人とか、
そうだよね、
YouTuber の人とかね、うん、オンラインクレーンで撮ってみたとかやってるから、
ああなるほどね、いいね、そういうコラボもあるからね、龍が如く、
うん、ほんといっぱいあるよ、うん、だってなんだっけ、コンビニでさ、
うん、
な
ん
かブロマイド売ってますみたいななかったっけ、
あ、あったあった、
印刷機、そう印刷機にお金入れて、
見たことある、うん、
そうそうそう、
ランダムで出てくるやつ で、ね、
あれは何、昔っていうさ、ドラゴンボールのカードみたいなやつがプリントできるよってこと、
うん、英語ぐらい、
そんなレベルじゃない、
写真サイズか L 版サイズ、うんうん、写真の、
はいはいはいはい、
2L 版か。
2L か。
あ写真は L 版サイズ。
うん、L 版サイズだ
ね。
うん。
2L 版か L 版か選んで、
うん。
で、お金入れたら、ランダムで、
ランダムだろ。
そう、ランダムで出てくる。
ランダム、そこランダムか。で、それをプリントして、まあ、普通よりなんかちょっと画質いいですよ、みたいな。
うん。
ってことか。
写真が出てくるよと、
そういうことね、
うん、
はいはいはい、
あやったね、そういえばね、今も飾っとるね、
飾っとる、ゴロミちゃんが出たんで、
ゴロミちゃんあの真島五郎がキャバクラで働いてる姿っていうのがあって、
ああそれ多分知らないんだよな、 色変わらない。だシリーズ次第。うん、あ、極みか。
うん、そうなんですよ。
極みならなおさら知らんな。
あれ、まあ、ワンのストーリーをなんか軽くね、うん、ちょっと説明すると、
うん、
だから結局、あの、主人公の名前今まで一切出てきなかったけど、桐生一馬っていう、
まあ、うん、
遅いな。主人公の名前今まで確かに出てないな。
みんな、なんか主人公言うから、みんな名前忘れちゃったんかなと思って。
いや、後でもったいぶってたら、全然出てなかった。
そう、で、桐生一馬っていう、まあ、うん、元、まあ、極道で働いとった、とか、うん、冤罪かなんかで、10年ぐらい捕まってたんだっけ、
うん、10年の懲役。
そうね。で、うん、だからもともとヤクザやってました。で、組長殺しかなんか、いやね、確か。
そうそうそう。
で、親殺しって呼ばれるの
かな。あ、そうそうそう。で、捕まって10年、捕まっとって、で、また歌舞伎町に戻って、歌舞伎町、歌舞伎町、
歌舞伎町。本当のやつだから。
そう、歌舞伎町に戻っていって、で、また、そこから、ストーリーが、みたいな感じだよね。で、ワンワン。で、確か、あれは、真相を暴くような感じだよね。罪を被った。要は、誰が親を、うん、あの要は、組長を殺したか、みたいな。
そうね。
で、あとは、その、なんだろう、桐生の、まあ、もう、ほぼほぼ兄弟と呼ばれてる、まあ、友達じゃないけど、杯を交わした関係の、血は繋がってないけど、
うん、
兄弟って言われとった錦山が、
うん、
まあ、ちょっと、桐生が10年間いない間に、いろいろあって、ちょっと悪いことしてしまうって、人の道を外れてるから、そこを、桐生ちゃんは頑張って、なんとかしようとするけども、みたいな話だったりするんだよな、確かワンは。
うんうん。
うん。で、ワンは、まあ、俺結局さ、極みをやっとったからさ、
うん、
だったんだけど、あれだよね、まじま、どこでもまじまシステムみたいなのがあったんですよ。
ああ、それね、極みで追加されたと思う。
そうそう。
それまでなかった。そ
う、うん、で、なんかもう、断るごとに、五郎ちゃんが出てきて、エンカウントするっていう。
それ何戦うの
戦うで、
ね。あ、戦うのか。
めっちゃ強いの、めっちゃ強いの、しかも。
そもそも強いじゃん、あの人。
そうなんよ。
だからどこでも戦われたらちょっと、意味がない。なんかメリットあるの？
メリット？経験値めっちゃもらえるとかそうじゃなくて。
うん、ああ、そういうこと？
あれ、レベル制だったっけ？あ、そうだ、思い出した。経験値をなんか割り振るんよね。なんか技とかの、あれに。
そうそうそう。
そうそうそう。なんかそれをいっぱいもらえたとかで、あった気がする。うん、で、なんか、そう、出てき方がめっちゃ面白いよね。
うん、
なんか、普通に街中歩いとったら、
うん、
なんか、何？マジマゴロウセン、レーダーみたいなのが、なんか右上にあって、なんか、あいつが、あの辺にいるぞ、みたいな、
うん、
出るんですよ、マップに。
うん、
で、それで、目が合った瞬間に、おったでーってか言い出して、むっちゃダッシュしてくんやんか。
はいはいはい。
で、捕まったら、結局戦わされるっていう。
で、それ一応戦って、負けたらゲームオーバーになるの、う
ん、あれは、確か、
どうだ
った、なんかペナルティやった気がするけど、忘れたごめん。
ゲームオーバーにはならないんだ。
って気がする。確か。
じゃあいいね。
で、マジマゴロウも、あれなんよね、龍が如くゼロのマジマがあって、
うん、
マジマ、プレイヤブルキャラクターやってんけど、龍が如くゼロの時は、
うん。
で、その、極みはその後に出たから、
うん、
だからその龍が如くゼロの、マジマゴロウの戦闘スタイルがそのまま反映されてるっていう感じなんですよ。
あ、ゼロのなんだ。
そうそうそうそうそうそう、
だって実際には無印だからその後の、
そうそうそうそう、
初回に出たやつでしょ。
初回に出たやつ、
なんていうの、第一作目というか、
ああそうですね、
ゲーム自体はね、
うん、
うーん、
だからあとなんだろう、出ていく方がさ、こいつマジかみたいなやり方があるんだ、うん、確か三角コーンかなんかに隠れてるとかなかったっけ？
あった。
なんか、でっかい、怪しい三角コーンみたいなのがあって。
はいはい。
なんやこれ、でかいなと思って近寄ったら、三角コーンからピョーンってできて、キスリ打ちやんつって。
なんかよくあるよね。道端、街中で戦うときにさ、
うん、
とりあえずなんか武器持って戦えるじゃんね。で、その中にでかい三角コーンをさ、確か持って、バコバコ殴れなかったっけ？
ね、三角コーン、多分ね、もっとさでかい三角コーンがあったんですよ。人が入れるぐらいの三角コーンとかあった気がする。それとか、マンホールの下から出てきたりとか、ゴロッつって、いきなりさ、ビッグマークみたいなのが突然出て、うん、なんか、下から出てきたみたいな。
警察になっとったりな。
警察、あ、
あ
そこの気流ちゃん、止まりなさい。
そこの気流ちゃん、止まりなさいって言って。なんだって言ったら、お前、警察の格好してんじゃねえよ、みたいな。
コンビニにおったらいきなり窓からバッて出てきたりとか。
そうそうそうそう。
それ、ほぼほぼ逃げれないの？もう。
まあ、もう見つかったら逃げれません。
あ、そうなんだ。
店頭に入ります。で、その中で、確か、キャバクラも行けるんよね。
うん。
普通に。で、そのキャバクラでいろいろ条件を満たしとったら、
うん、
その、ゴロミちゃんって出てくるんですよ。
あの、そこでまたバトルの？
いや、そこはね、なんかキャバクラ
でバトルない。
な、普通に。
うん、トークしてた
の。そう、トークして、なんか気色悪くなって終わるっていう感じ。
接客してもらってた。
なんかさ、キャバクラで、あの、それぞれの、その、女の子を攻略すると、キリュウちゃんなんか最後、いい感じになってめっちゃ経験値入るみたいなシステムだったはずなんだけど。
あったっけ？ああ、うん、そうなんや。
あの、会話イベントを越して、で、多分その後なんか街中で会うんだよね。どっかで。
そうなんや。
なんか、例えばさ、なんか、ヤクザに絡まれてるとかを助けると、
うん、
なんか、ちょっとキリュウちゃんとその子がいい感じになって、なんか夜の街に消えて、次戻ってくるときには、なんか、じゃあな、みたいな感じで別れて、
ええ、
でめっちゃ4000とか経験値がパワーって入って、で、攻略みたいな感じになるんだけど。
サブクエスト攻略。
そうそうそう、サブクエの一つとしてね。
そうそうそうそう。う
ん、だから、そゴロミちゃんはあるの？
ゴロミちゃんは、もうね、あんまやってないけど、そこら辺は。なんかね、キャバクラもあんまやらなかったよね。なんかそういう、サブクエストは、あったっけ？ごめん、あったかもしれんけど、僕らはやってないからわからない。
ああ、クリアしてない。そう
そう、ごめんね。
はいはい。
そう。で、あと面白かったのが、うん、あの、ミニ四駆みたいなゲームもあるんですよね。うん、ミニゲームで。
ああ、うん。
結構よくできとって、はい、自分でパーツ組んだりして、で、コースに合わせてやっとったりするんやけど、で、あの、キリュウちゃんが、
うん、
あの、主人公が、まあ、もともとポケサーをやっとったっていう。
ポケサーって何？
あ、ごめん、あの、そのミニ四駆のことをポケサーって言うんですよ。ポケットサーキットで、略してポケサーって呼ばれとったけど、
うん、
で、実は、その、龍が如くゼロ。で、龍が如くゼロって、龍が如く1の前の話なんですよね。
そうね、バブル期の話よね。バブル期じゃなかったっけ？
そう、バブル期の話だから、うん、なんか、キリュウカズマがもっと若い時、の話なんですよ、うん、ゼロが。で、そのゼロの時に、まあ、あの、ポケットサーキットが流行って、で、実はやるっていうイベントがあったんですよ。
うん、
で、今度極めになって、まあ、龍が如く1ね。
うん。
そしたらなんか、あの、なんかポケットサーキットファイター、ポケサーファイターみたいなのがいて、
うん、
なんか、ファイター久しぶりだな、みたいな感じになって、
うん、
で、またポケサーを始めるっていうイベントがあるんですよ。
久しぶりだなってことは、
うん。
ゼロでやってたってこと？
あ、そう、ゼロであ
ったんです
よ、その、そう。
はいはいはい。
で、ポケサーをやる人はみんなその、うん、なんていうの、あの、下の名前で呼ぶような決まりになったんだっけ？なんか、
うん、
カズマくん、久しぶりだなみたいな。
そう。幼い心を忘れずにみたいな。
そうそうそうそう。うん、
はいはい。
で、そんな感じでポケサーやっとったら、また、マジマくんが来て、
うん、
そう、ゴロ君みたいな感じに参戦してきて、で、結構、なんか、5000か6000ぐらいすんねんな、ポケットサーキットで。
うん。
で、最後の方結構早かって、結構運の要素があった気がすんねんけど、
うん、
ゴロちゃんそこまで登り詰めて、で、戦っとったけど。
ゴロちゃん大体なんかのイベントのさ、結構後半のボスキャラ処置して出てこない？
出てくるね。てか、
普通に、ね。格闘技場も確かそうだし。
格闘技場もそうだし、あの、ハンニャマンね。ハンニャマン、ね。
そんなんだったっけ？そうか。
そうね、格闘技場に出てくるときは、
うん、
スーツ姿に、ハンニャの面を被って、ハンニャマンとして出てくるんやけど、一切喋れへんねんけど、
うん、
もう誰が見てもこれもうゴローちゃんの動きやんっていう。
完全になんかトス持ってるし、みたいな。
そうそうそう。てか、イベントで確かあったよ。なんか、小牧かなんか、ほら、覚えてる？なんかあの、武術の先生みたいな。
コマ。ああ、ワンでしょそれは。
ワン、そう、ワン。
うん。教えてもらう、なんか、
そう。
キリュウちゃんに手ほどきしてくれる。
そう、
ね。
うん。あいつとつながりがあって、
うん。
なんか、それでその、ハンニャマンを呼んだんだ、みたいな話があった気がする。
ああ。
思い出した。 そう。で、小牧のじいさんにも、なんか修行してもらうよね。
うんうんうん。
キリュウちゃんが、なんか、お前、絵も、なんか、才能を持ってるな、みたいな、わしの音で修行せんか、みたいな感じで。
うん。
で、小牧の、修行していくと、なんか、なんだろう。あ、そうか、無印ではないんか。一応、極みでは、
うん、
なんか新しい戦闘スタイルみたいなのが、どんどん拡張していくんだけど、
うん。
だから結構重要なんですよ。小牧の修行っていうのが強く
て。なんか、スタイルあったような気もするけどな。ちょっと、だいぶ前だから覚えてないけど。
無印は確かなかったぜ。
ないか。
そう。
ただ、なんか、技がめっちゃ増えたりしたような気がする。うん、小牧さんに、その手ほどきされた時。
あ、そのアクションが増えたって感じなの？
とかね。そうそう。
で、なんか、そういう修行を何個か越していくと、なんか小牧が突然、紹介しよう、なんかハンニャマンだ、みたいな。彼は、
いきなり、
なんか、そう、友達だから呼んだ、みたいな。
うん、
で、でも、キリュウちゃんは、え、これ、お前、兄さんじゃないのか、みたいな。あの兄さんじゃないのか、とかです。いやいや、全然違う違う。違うから、とりあえず戦ってみ、みたいな感じで。やるイベントがあったはず、確か。
だいぶあれだね。じゃあ、うん、極みか。ただの極みは、
うんうん、
あの、気、なんだ、交わ愛が強すぎない。
めっちゃ強いよ。だって、なんだろう、キャラクター、何投票みたいなんで、
うん、
なんか1位取っとったよね、確か。
取ってた。
そうやろ。
調べたらさ、なんかこれ、5までの、アンケートだったんだけど、僕が見たのは。
うん、うんうん。
5までのアンケートで1位を取ってた。
だからもう、あれだろう。で、そっからもうご利用したんじゃない？だって5の次が、竜が如くゼロが出たんじゃないの、うん、確か。
ああ、そういう時系列か。
で、ゼロはもう、だから、まじま推しに完全になったんですよ。ゴロちゃんが完全にプレイヤブルキャラクターになって、
うん。
で、そっからまあ、極みが、リメイク版が出てっていう感じだと思う。
ゼロはもうプレイヤブルなの？ゴロちゃんは。
うん。もうがっつり主人公で出てくる。
いいね。
そっか。あんね、そうなんですよ。
なんだろう。どうしてああなったのかがね、わかるから。
まあ、ああいうキャラになったのかが。
うん。
だからね、もうこのまま留学とゼロの話したいんだけど。
一応さっきの、なんだっけ、人気投票の話でいくと、
うん、
2位がやっと主人公のキリュウちゃん。
そう、キリュウちゃんだよ。
で、3位が冴島大河。
めっちゃわかる。俺も冴島流行ったもん。
っていうところ。うん。冴島大河はちなみに竜が如く4の、
そうだね。
とこで初めて出てくる。
出てきたね。
なんか坊主でグリーンのコートを着てる。
そうそうそう。
めっちゃいかついやつ。
もうめっちゃマッチョですみたいですよね。
この人でも戦った気がするから、4までやったのかもしれないな。
あ、そうなん。
うん。
へ、
かもしれない。
あ、でもゼロも行きたいけど、うん、どうしようかな。じゃあさ、2以降のナンバリングをさ、ちょっと軽く喋ろう、うん、感想というか。
おー。ナンバリング。あ、じゃあ、その前に、
うん。
ざっと作った人の話をさーっとするわ。
あ、はい、お願いします。
作った人知ってる？名越俊博さん。
あ、名越さん。うん、有名よね。
がプロデューサーで、シナリオが横山、正義さん。
うん、うん、うん。
で、あと、長谷清修さんがシナリオ監修。
うん、うん、うん。
で、その横山さんはゲームクリエイターで、この人が、はい、伝説の男と100億の少女って作ったらしいよ。
なるほどね。
うん。そう。で、一作目のシナリオは5時間で書き上げたっていう。
5時間
マジかって。
すごない、
意味がわからない。まあ、いろいろ考えてたんだろうけどさ、それでもすげえなと思って。
時間は早すぎやよ。でも確か1面白かった。
まあ、1、うん、まあ、もちろん1でだんだんね、その、龍が如くシリーズの名前が上がっていくからね。
うんうん。
うん、で、長谷清修さんは小説家で、
うん、
この人は初期にその名越さんが、
うん、
この、龍が如くシリーズをやろうと思った時に相談に行ったっていう。
あ、そうな
の感じで。で、小説の内容が、その外国人マフィアとか、ヤクザとか、不良少年とか、ちょっと暗黒っぽいところの、小説を書いてると。
うん。
で、まあ、このゲーム自体は、その、龍っていうのが強いイメージがあって、その主人公の強さとか男らしさっていうのを感じてほしいよっていう風に作ったらしい。
じゃあもう、あれはね、そういう人たちの心情とか、行動心理じゃないけども、
うん、
そういうのが、まあ、 よくわかってる人っていう、そんながバックボーンついてるんだったらかなりいいよね。
そうそう。で、しかも名越さんは、その、実際にこの、龍が如くシリーズを作るために、
うん、
取材に夜の歓楽街とか、行ったりして見て回ったり、で、その中で出てきた飲み仲間の影響を受けて、この人の写真って見たことある？
なんかもう見たことある。もうめっちゃ、
いかつい。
いかつい感じね。
見た目いかつくて、なんか肌黒くて、眉毛細くてみたいな感じだね。
もうなんか、だから、肩着にあんまり見えない感じの。
そう、この人もっとヤクザかなって思うぐらいの見た目なんだけど、
うん、
この人はその歓楽街見て回った時にその飲み仲間に影響を受けて、うん、そのファッションが今に至るみたいな。
あ、そうだ、
うん、
ヒ
サロは週に一度行くと。
なるほど、
うん、
だから焼けてるんや。
そう、さすがにね、なんかこんがり焼けてるもんね。
そう。びっくりしたよ。あれ、じじなんかと思ったもん、最初。
ほんと。っていうとこが、まあ、紹介だわ。
ああ、なるほどね。
うん。
いや、龍が如くもさ、
うん、
その、結局、まあ、ワンはすごい、だから面白かったんですよ。あの話的にも、うん、まあ、本当に、その、まあ、ヤクザ映画の、まあ、仁義とかさ、
うん、
あるじゃん、そういうのとかも、あとはちょっと怖い部分、うん、殺し屋とかさ、
うん、
あの辺がしっかり出とって、まあ、ワンはすごい面白かったんですよ、
うんうん。
で、あ、こんな面白いゲームあったんだと思って、で、うんうん、それは、じゃあ2もやりたいやんけ、つってやって、
うん、
で、2もやったんですけど、
うん、
2も楽しめたんかな、結構。ただ、あんまり、あの、内容が覚えてないから、あれだったけど。
そうね。
あ、うん、あれでもね、ヒロインが出てくるよね。キリュウちゃんの、なんかあの、
あの、
警察の人みたいな。
警察の
警察の女の人が出てくるんですよ。佐山かな、
はい、はいはいはいはい、いた。うん。
そうそう。で、一緒にやっていくという感じだったけど。
まあ、ヒロミって言われてなんかあのさ、
うん。
キリュウちゃん行きつけの、行きつけのというかなんか昔、
うん、あった。
関係があったスナックの、
あったあった。
ママみたいな人もいなかったっけ？
いた。あの、ワンで死んだ。
か。それはちょっと伏せといた方がいいんじゃないか。
いや、ネタバレも含んでいいって書いてるから大丈夫。
まあまあま
あ、確かあれは、そう、最初にあのやられて、うん、で、なんか後継いだ人がいたんじゃなかったっけ、あそこな。
うん、多分ね。
そんな感じだったな。
あとよく出てくるのが、あの、スターダストっていうホストのクラブがよく出てくるよね。
あった、スターダスト。うわ、懐かしいな。あれちょっと待てよ。あ、ごめん、思い出した。ホストのやつのゲームもあったんやったっけ。あ、ごめん。そう、スターダストっていうホストが、クラブがあって、
うん、
結構そこで絡んでくるよね、物語に。
そう。だね。絡んでくる。
そうそう。で、店長がおって、その店長が男前で、とか、まあそんなんやね。
そうそう。で、なんか2番目のナンバーワンみたいなやつが、
うん、
ちょっと、まあ、茶髪の、まあ、イケイケな感じの、
経験の感じの。まあもう、あるなぁ。でさ、うん、その、龍が如く、極み2をわしやっとって、
うん、
で、あ、そうだ、ゴーダリュウジだ。思い出した。敵が、ゴーダリュウジなんですよね。近江連合の、なんか、大ボスみたいなのがおって、
はいはい、
で要は、西の龍、東の龍みたいな感じで、
うん、
キリュウちゃんとなっとったんだけど、その辺の戦いがだいぶ熱かった思い出があったんですよ。確かに。うん、そう。で、あの、まあ、2も面白かったなーってなってんけど、
うん、
今度じゃあ3も面白いはずやからっつって、
うん、
そのさっき言った、そのまま移植されたやつを3が出とったからやったんだけど、
うん、
まあ、面白くなくて。
あ、はいはい、
あの、まあ、私の意見なんであれですけど、
そうだね。
あの、なんか動きがやっぱりすごいもっさりしてる。要は、
そんな変わってた？
もともとプレイステーション3の、まあ昔のやつのゲームもそのまま持ってきたから、その、
ああ、そういうこと。そうそうそう、
あの、龍が如く極みから入った俺にからすれば、めっちゃ動きが、戦闘がもっさりしてる。なんか、できることもそんなにないし、みたいな、なんかとにかくタフマン飲んで、はい、なんか、
タフマンってヤクルト
や。いや、タフマンってヤクルトだっけ。なんかそう、あの、ヒートゲージみたいなのありやん。なんかあの、必殺技出せるゲージをとにかく回復させて、
うん、
で、とにかく殴るしかないみたいな、困ったら。
なんかあったよね。あの、そうそう、戦闘の時にさ、
うん、
必殺技を出すためのゲージが溜まってくんだよね、殴ると。
そうそうそうそうそう。
で、その、
うん、
なんか、タウリナーだったっけ？
タオリナや。
そうだね。
タオリナや。そうそうそうそう。
タオリナスペシャル、タオリナなんか、極上みたいな、なんかさ、EX あって、種類があるんだけど、もう、最初の方説明がなさすぎて、どれがどれだかわからんだよね。
そうそうそう。何のゲージが上がるかがわからへんっていうのは。
どっちの方が強いのかがわかんなくて、まあ、とりあえず飲んどけって飲んで、で、そのゲージもさ、確かちょっと酔ってる時の方が溜まりやすいみたいな、あるんだよ。ほろ酔いの方が。
そんなあったっけ？
うん。だから、よくあの、街中で、こう、絡まれに行く時あるやん。
うんうん、
あえて絡まれに行くときに、うん、あの、一杯そのバーとかで飲んでから行くと、うん、戦いやすいよ、みたいな。
あったんや、そんなんか。
確かね。シリーズ一緒なんじゃないかな、もしかしたら。
なるほどさ。あ、かもしれんな。
うん。あったあった。
で、3はね、なんかね、沖縄の話で、
うん、
で、なんかしかもあの、ほら、あの、桐生のめっちゃお世話になった風間の、うんなんか、笠間慎太郎っていう、おやすさんみたいな。
うん。
あれに実は弟か兄貴がいましたって話しちゃって、
うん。
そっくりな人が出てくるんですよ。最初だから生きてたのか、みたいになってたけど、何のことやあれへん、なんか親戚でした、めっちゃそっくりでした、って終わって。で、なんか、結局沖縄が舞台だけど、最初は。で、結局最後、カムロ町に行ったりすんねんけど、
うん。
で、沖縄とカムロ町に自由自在に行けるように、なるんですよね。最後となると、
うん。
あの、やっぱりその、ストーリー上、やっぱり、ね、距離もあるからさ、気軽に行かれへんや。
うん、本来なら。
本来ね。うん、だけど、最後の方になると、行けるようになったぜって、どうやって行けるようになったんつったら、うん、なんか、ハリアーか、なんかあの、戦闘機のジェットを飛ばせるようにしたら、行けるで、みたいな。あ、はぁみたいになって、おっさん、めちゃくちゃやりすぎやないみたいな。
めちゃくちゃやな、
うん。そう、ま
あ、めちゃくちゃだけどさ、それで言ったら、あの、竜が如くセブンとか、うん、春日一番のやつね。
うん。
なんか衛星とか使ってたような気がする。
やば。
なんかスマホでピッポッパってやると、その衛星を使った攻撃みたいなやつか。まあまあ、あの辺はもう、ね、あの、現実とその漫画の、
うん、
バランスのバカゲーみたいなと
か。実際、うん、実際セブンみたいに、うん、そうさ、もう、これはないやろ、バカやろ、みたいな感じの演出で、うんうまくまとめててくれて面白いってなったらいいんだけど、
うん、
3のやつの場合、もうなんか携帯電話で、いけるの処理だからよろしく、で終わるから、はぁってなるよ、余計に。
そう
そうそう。ほんで、で、なんか、ただそのボスはボスで、なんか結構いいキャラだったんだな、うん。結構人気があるキャラだったんだな。あの、ラスボスだったんだけどね。うんうんうん、まあ、そいつは確かに魅力的だったけど、ゲーム全体としてはちょっとっていうところが私のイメージがあって、
うんうん、
で、まあじゃあ4をやってみようかっつって4をやったら、うんまあ、秋山さんが出てくるんですよね。4、その佐江島とか。
うん。
プレイヤブルキャラクターが桐生ちゃんだけじゃなくて、
うん、
金貸しの秋山さんと、うん、そのめっちゃ怪力の元極道の、佐江島と、うん、あと、刑事。名前忘れた。うん、その刑事さんがあって、
うん、
でストーリー的にはあの、ね、刑事さんの話がなんかいろいろさ4人おるから4人分のストーリーがあって、うん、でみんなそれぞれ合流していくみたいな感じ、うん、最後、まあ、大きい戦いで終わるみたいな感じなんだけど、刑事さんの話は結構面白かったんですよ。で刑事さんがおって、その刑事さんのその、まあ、新米の刑事なんだけど、
うん、
新米刑事のその、上司にあたる刑事が、
うん、
実は、まあ、ヤクザやって、とか、そんな話で、なんか、
はいはいはい、
潜入してたとか、そんな話だったりして、結構面白かったりしたんだけど、ただ、最後のまとめ方が、なんか、とにかくちょっと、何、気に入らんやつぶっ飛ばしたいから、ぶっ飛ばしに行こうぜ、みたいな感じでラスボス戦が始まって、
うん、
終わるんですよ。その印象が非常に強くて、なんか、これ、殴る必要あった最後、みたいな。
ああ、なんかちょっと無理に最後につなげたって感じがしたの。
途中までは面白かった。うん、で、今度、5をその惰性でやったんですけど、
うん、
5は今度、はるかが大人になって、芸能人を目指し出しますよ。
あ、そうなの？
アイドルを目指しますよってなったりするから、
はいはい、
結局、プレイヤブルキャラクターが、
うん、
キリュウちゃんやろ、で、はるかやろ、うん、で、さえじまに、
はるかプレイできるの？
あのね、サイジマは、あ、じゃあ、はるかは、
うん、
そう、一応プレイヤブルキャラクターなんだけど、
戦わない。ラブタルデーみたいな。
戦わない。 と戦わないんですよ。で、なんか、はるかははるか編みたいなのがあって、
うん、
まあ、あれ、蒼天堀やったな、道頓堀の。あそこで、まあ、事務所で、うん、頑張って、
うん、
まあ、アイドル養成で頑張るみたいな感じなんだけど、
あそう。
そんな風に街中パーって歩いとったらダンスバトルしようぜみたいな感じで言ってくるから、
はいはいはい、
それで確かダンスバトルで勝ったら、経験値、はるかはの経験値になって、
うん、
で、そのラスボスとかでやる、要は大舞台みたいなのがあるんですよ。
うんうんうん、
ダンスバトル結局するんだけど、最後も。
うん、
で、それの、なんか新しい技を覚えるための経験値が手に入るとか、そんな話やって
じゃあ、殴り合いじゃない舞台で戦うんだね。
そうそうそうそうそう。うん、で
面白い、
その他の人はみんな殴り合いねんけど、
うん、
その中で一人、プレイアブルキャラクターで、名前全然覚えてない、忘れんだけど、名古屋編があって、
はい、はいはいはい。
名古屋編。で、名古屋編の元プロ野球選手が落ちぶれて、
うん、
で、なんかちょっと、巻き込まれていくみたいな話やってんけど、その話は結構面白くって、う
んなんかそんな感じのサブクエが昔もあったような気がするな。
ああ、そうね。
落ちぶれたそのプロ野球選手みたいな。
そうそうそう。そんな。
で、バッティングセンターどうのこうのみたいなさ。はいはいはい。
で、うん、だから結局そいつは野球選手だから、
うん、
まあ強くないっていう経験、戦闘経験があんまりないっていうところはあるんで。
あ、
ま
あ。
品田。
あ、そうや、品田。品田、品田、うん。思い出した。
で、その人は、じゃあバット使えば強いみたいな。
バット使ったら強かったはず、確か。
パッと武器であるもんね。
あるある。
確か。う
ん。で、ただね、この最後の最後もさ、
うん、
なんか、品田の扱いがひどくて、別にこいつさ、殴らんでもよくないってやつを、おめえいっぺん殴らせろっつって、無理やりバトルにして最終ボスにするっていうシーンがあって、ちょっとこれ、どうなんすかみたいな感じだったのかな。うん、で、もっと言うと、5、ほんま謎やって、
うん、
なんか結局その裏方、要は本物のボス、
うん、
裏で引いてるボスみたいなやつが、まあ、結局キリュウちゃんと、
うん、
なんかその各国じゃないわ、なんかめっちゃ強いその組長らと、
うん、
な
ん
か4人ぐらい集まって、でその前冴島もおったんかな、
うんうん、
どっか一つに集めてなんか無理やり戦わせるみたいなことするんですよ、確か。
はいはい。
で
集めた人を、
そうで、その 裏のそのボスみたいなやつが、
うん、
なんか、聞かれるわけですよ。お前何がしたかったんやみたいな感じで、キリュウちゃんから、うん。ちょっとなんか、俺はなんか、ヤクザで一番強いやつを決めたかったんじゃ、だから天下一武道会みたいなの今開いたんだと言い出すから、なんやこれみたいな。しょうもないみたいな。
結局誰が一番強いか見たかったっていうだけ。
そうそうそう。うん、で、その中に品田がおらんかったから、品田は違うところでラスボスで、別に殴らへんでいい人を殴って、終わったっていう。
それ何？このさ、タイトルの、サブタイトルのさ、夢叶えし者っていうのは誰に対してなの？そういう意味では。品田とか夢叶えてるの？
いろんな。
まあ、はるかはわかるよね。
あね、そう、みんななんかそれぞれやりたいこと、うん、夢をなんか持っとったんかな。
うん、
なんか最初はもうなんか、夢や。夢ないとあかんみたいなことを言ってたりしてるし、なんかさ、言
って。むちゃくちゃ。
そう、うん、なんか、
冴島もなんか、あ、冴島じゃないや、品田も夢があったの、なんか。
なんかあったっけ？
もうプロ野球は無理やんね、そんなさ、バットで人殴ったりしてたら。
そう、なんかね、もう、身体的な理由で確か引退してしまったんですよ、なんか。
うん。
うん。なんか、品田は知らん、なんかよくわからん、なんか。まあまあ、結局、なんか、やり終わってしんどかったっていう思い出しかなくて。うん、
ああ、なるほど。
で、まあ、そんなこんなで、今度じゃあゼロやろうかっつって、ゼロやったら、バチクソに面白くて。
うん。
ゼロは、あれなんですよね、海外でも、このヤクザシリーズ、竜如くシリーズっていうのは結構人気やって、
うん。
さっき冒頭で言ったように、ヤクザっていうタイトルで出てるんだけど、
うん。
YouTube で、ヤクザランキングみたいなのを見たことがあるんだけど、
はいはい、
海外の人もゼロが一番面白いっていう風に言っとった。
おう。
で、ゼロは何が面白い？
ゼロの話はちょっと後編にしようか。
マジで？わかった。
うん、一体ここで切って、うん。うん。じゃあ後編にまたやりましょう。
わかりました。
はい。続きは次回をお楽しみに。